町田鉄の経済ニュース深掘り。
皆さんこんにちは、番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です。
こんにちは、番組アシスタントの杉浦舞です。今日も新型コロナ対策をして放送します。
今日のテーマはこちら、
気候変動対策は確立できたのか、COP26 首脳会合の通信簿。
今週日曜日、イギリスのグラスゴーで197の加盟国地域が集い、地球温暖化対策を話し合う COP26 第26回気候変動枠組み条約締約国会議が始まりました。月曜日と火曜日の2日間は各国の首脳級会合が行われ、各国のトップら112人が演説をしました。ですが、この演説を聞く限り、事務局が今回の最大の焦点としていた CO2 二酸化炭素の排出削減に関する計画の大幅な前倒しには慎重な国が多く、残された日程での交渉の行方は予断を許しません。そこで今日は首脳級会合から見えてきた COP26 の新たな焦点を含めて、最新の状況を、途中段階ですけどもフォローしておきたいと思います。
それでは CM の後、町田さんにじっくり深掘ってもらいましょう。
町田鉄の経済ニュース深掘り。
番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です。
アシスタントの杉浦舞です。
金曜日午後4時からは1週間の世界と日本のニュースがわかる町田鉄の経済ニュースカウントダウン。
午後5時35分からは経済ニュースをとことん掘っていく町田鉄の経済ニュース深掘り。
そして午後11時からはエコノミストにじっくり話をお聞きする町田鉄の経済リポート深掘り。
金曜日にこの3本を聞けば、あなたも経済エキスパートに早変わり、就職活動でも強い武器になりそうです。
金曜日は忙しい、あるいは聞き逃したという方も大丈夫、
ラジコなら1週間いつでも聞くことができます。また公式ツイッター、町田鉄の深堀三兄弟もぜひ検索してフォローしてください。
激動する時代の中で確かな視点を持つためにも、町田鉄の深堀三兄弟ぜひお聞きください。
今日の深堀。
町田さん、今回の COP26 の焦点は何だったんでしょうか。
はい、最大の焦点は CO2 の排出削減計画の前倒しでした。はい、パリ協定は産業革命前からの気温上昇を2度未満に抑え、 1.5 度以内にするよう努力することを目標とし、各国に対策を求めています。そして国連の IPCC 気候変動に関する政府間パネルは、気温上昇を2度未満にするには2030年時点の温暖化ガス排出量を2010年比で 25%、 1.5 度以内に抑えるには 45% 減らす必要があるとしています。しかし直近の国連の分析によると、各国の現状の目標は全く不十分、合算すると2030年時点で2010年に比べて 16% も CO2 の排出量が増えるっていうんです。そこで事務局が各国に迫っていた排出目標や計画の前倒しが最大の焦点だったわけです。しかし首脳会合の演説や開催前の各国の発表内容を見る限りでは、全体として、大幅な前倒しはとても望めない状況です。
そうなんですね。で、具体的に各国はどういう対応を示しているんでしょうか。
すでに日本、アメリカ、ヨーロッパは昨年来2030年の温暖化ガスの排出削減目標を引き上げています。EU ヨーロッパ連合は1990年に比べて 40% から 55% に、日本は2013年に比べ 26% から 46% に、アメリカは2005年に比べて50から 52% 減としています。 IPCC が示す目安にほぼ合致しており、今回はこれら公表済みの計画の前倒しを発表したところはありません。
一方、途上国はどうですか。
途上国ではベトナムのグエン・ホン・ジエン商工省が月曜日、初めて2050年までに CO2 の排出量を実質的にゼロにすると表明したことが、一番注目されました。反面、世界第3位の CO2 排出大国インドのモディ首相は、COP26 で演説し、 CO2 の排出量を実質ゼロにする考えを初めて示しましたが、その達成目標年は2070年です。外国メディアには、我々が生きている間にはその成果を目にすることがないと皮肉るところがありました。 産油国サウジアラビアのムハンマド皇太子も先月リヤドで開いた国際会議で温室効果ガス排出量を実質ゼロにすることを目指すと表明しましたが、その実現は2060年までとしています。さらに、世界第2位の CO2 排出大国である中国と同じく第4位のロシアはいずれもカーボンニュートラルの実現目標を2060年に置いており、その前倒しが期待されていましたが、習近平国家主席とプーチン大統領がグラスゴーに現れず、オンラインで行った演説で前倒しに言及することもなく、アメリカのバイデン大統領から名指しで批判される始末でした。実際のところ IEA 国際エネルギー機関は中国の2030年時点の CO2 排出は去年とほぼ同じ、インドに至っては4割強増えると試算しています。こうした新興国途上国の目標について COP26 の残された、会期中に交渉の余地があるとは思いません。金曜日までなんですけどね。それゆえ最大のアジェンダである世界全体としての CO2 排出削減の前倒しは非常に難しい状況です。
CO2 の排出削減前倒しの他に事務局はどんなアジェンダを掲げていたんでしょうか。だそれらの実現はどうですか。
はい、議長国イギリスが掲げていたのは石炭火力発電所の全廃全部廃止です、はい。イギリス政府は先進国は2030年代、世界全体では2040年代に、石炭火力発電所を停止することなどを盛り込んだ声明を発表、初めて石炭廃止を表明した23カ国を合わせて46カ国が賛同したと胸を張ってます。ただし日本やアメリカ、オーストラリア、インド、中国など主要な石炭依存国はこれに加わっていません。これでは石炭火力発電所の全廃も幅広く合意が形成されたとは言い難いですよね。あとアメリカ、ヨーロッパ、日本は途上国支援の増額を相次いで公表しました。というのは2009年に先進国が年1000億ドルの支援を2020年までに行うと約束したんですが、その達成が2023年前後にずれ込む見通しになっていたからです。ですがまだ増額は十分とは言えない模様です。もともと温暖化は産業革命以降の先進国のビヘイビアに責任があるというのが途上国共通の思いです。それに援助の不履行が加わり、途上国の協力を得るのが非常に難しい状況になっています。
では COP26 では何か成果というのは出ないんでしょうか。
そういう面で大きいのはアジェンダとして注目されていなかったんですが、アメリカのバイデン大統領が火曜日に表明した温暖化ガスの一種であるメタンの排出削減に向けて90カ国地域が加わる国際連携の枠組みを立ち上げる計画です。2030年までに2020年に比べて 30% 減らすという計画で、アメリカ国内でも新しい規制を導入し温暖化ガス排出削減へつなげる、やる気を見せています。でメタンは、天然ガスの生産や牛のゲップ、稲作の水田などから発生します。温暖化ガスとして CO2 に次ぐ排出量があるだけではなくて CO2 の25倍の温室効果があるとされ、パリ協定の目標達成には排出削減が欠かせないと見られていましたので、これはそれなりに大きな成果になりうると思います。またイギリス政府は月曜日、日本を含む100カ国以上が2030年までに森林の破壊を食い止めるため協力するとした森林と土地利用に関するグラスゴー首脳宣言を発表しました。2030年までに森林破壊を止めるやめることが目標で、ボルソナロ政権下で熱帯雨林の破壊が進むブラジルのほか、ロシアのプーチン大統領も最大限の対策を講じると、約束しました。メタンの排出削減と森林保護の2つはやれることがあれば何でもやろうという、そんな姿勢で協力関係ができた、そういう成果になる可能性があると思いますね。
それから私は CO2 の排出削減のために、アンモニアや水素を使う日本の取り組みが理解されていないのではないかと非常に残念に思っています。この不名誉な化石賞ももらってしまったんですよね。
その化石賞なんですけど、今回ちょっと日本の大手メディアの中には大げさっていうか実態より深刻な話という印象を与えかねない報道があった気がします。事実関係は国際的な環境 NGO のグループ集合体の、気候行動ネットワークが、温暖化対策に消極的だと判断した国を COP の会期中に毎日選んで本日の化石賞 として公表しており、日本の岸田総理の演説が火曜日の本日の化石賞の第2位に選ばれたっていう程度の話なんですね、うんうん、はい、でちなみに火曜日の1位はノルウェーのソルベング首相、3位はオーストラリアのテイラー産業担当大臣でした。でそれぞれの受賞理由は、岸田総理が日本だけでなくアジアではまだ化石燃料の発電所が必要と演説したことのほか、脱炭素の発電としてアンモニアや水素を使うという夢を信じ込んでいるが、未熟でコストのかかるそうした技術が化石燃料の採掘と関連していることを理解しなければならないというものでした、はい、やはり化石燃料の必要性を訴えている、ソルベル首相は化石燃料のチアリーダーと揶揄され、テイラー大臣はガス会社サントスと共同で記者会見して、実現性の薄い CCS 二酸化炭素の、貯留技術をバラ色に語り、オーストラリアの化石燃料の売り込みに来たと、酷評されました。
ノルウェーやオーストラリアにもなかなか手厳しいですね。
そうなんです、日本だけじゃないんですよね、はい、でこのほか、COP26 では月曜日の、本日の化石賞の1位が議長国イギリスと国連の気候変動枠組み条約の事務局、これは、化石賞の、選考をしている、気候行動ネットワークがコロナ禍のCOP26 開催は途上国の直接参加が難しいので延期を要請したが、無視したというのが受賞理由でした。この日の第2位はオーストラリアで、排出削減目標が低すぎると論評されました。話を岸田総理の化石賞受賞に戻すと、2000年にオランダのハーグで開かれた、COP6 の際に、当時のアメリカの第43代ブッシュ大統領が協定議定書の批准を拒んで、今世紀の化石賞が授与されたようなケースと比べると、根本的本質的な問題での厳しい批判を受けたような話ではないんだと僕は思います。というか、気候行動ネットワークの化石賞選定メンバーがアンモニア水素の混焼とか CCS といった新たな技術開発を無駄な努力と決めつけているということに過ぎないんです。そういった態度こそ僕は人類の可能性発展を阻害しかねないと思っています。もちろん、岸田総理は演説でアメリカやヨーロッパと違い、日本は再生可能エネルギー向きの国土に恵まれてないっていう事情をもっと丁寧に説明すべきだったとは思います。それから総枠ではカーボンニュートラルを実現するとしっかり公約してるんだから、細かいやり方は任せてほしいということも主張すべきでした。しかし、もともと本日の化石賞はおふざけの要素が強く、もらったこと自体を笑い飛ばしてしまえば済むようなケースも多いんです。日本は昨年菅前総理が計画の前同士を表明、世界標準から見た出遅れを取り戻しています。そういう意味でまさに今回は 笑い飛ばせば良いレベルの化石賞だったはずなんですね、はい、一部とはいえ日本の大手メディアが真に受けて大げさに伝えたことの方が僕は残念でなりません。
なるほど、以上今日の深掘りでした。番組への感想質問はラジオ日経ホームページ内番組宛てメール送信フォームからメールでお送りいただけます。またこの番組はオンエアから1週間以内ならラジコのタイムフリー機能でお聞きいただけます。詳しくは番組ホームページをご覧ください。さて、今晩11時からの町田鉄の経済リポート深掘りは、進むか地銀の経営改善、日銀が打ち出した助け船とはというテーマで、日本経済研究センターの鮫川郁子金融研究室長に町田さんがインタビューします。それから今週のニュースといえば、まあ、FRB のテーパリング、
はい、水曜日ですね、
開始発表ですが、はい、日本経済への影響についてもお聞きしたいなと思っております。
これは杉浦さんしっかり聞いてください。
そうですね、では今夜11時に再びお耳にかかりましょう。
さようなら。